不安や気がかりなことで頭がいっぱいいっぱいになる。ぐるぐる思考、かっこ半数思考を止めるには、日常生活の中でふとした時に過去の失敗や恥ずかしかったこと、人から言われたきつい言葉などを思い出し、どうしてあんなことしたんだろう、あの時のあの人の表情と言ったら、私のことを軽蔑しているのだろうか、あんなこと言われて黙っていたなんて言い返してやればよかった、などと延々と考え続けてしまう。それが癖のようになっていて、すごく辛い。そんなお話をよく聞きます。これは気にしすぎの考えすぎ。思考のループ、わだちにはまり込んでいる状態。いわゆるぐるぐる思考というものです。今日はこのぐるぐる思考の特徴、リスク、止め方などを伝えていきます。ぐるぐる思考の特徴。このぐるぐる思考の特徴としては、エネルギーを使う割には、どれだけ考えても、そのことは何の解決にもならず、むしろ過去のその時点で感じた不安や心配、恥ずかしさ、怒り、劣等感、屈辱感などのネガティブな感情が増大してしまうというところにあります。また、ぐるぐる思考は癖になりやすく、ひどく落ち込んでしまうことの大きな原因の一つでもあります。私自身、長年ぐるぐる思考癖にはまってしまうことに苦しみました。小学校2年生か3年生ぐらいの時に、遠足の最中、なぜか家が火事になっていたらどうしようという考えで頭がいっぱいいっぱいになってしまい、不安で不安でたまらなくなり、遠足どころではなかった、そんな記憶があります。それから30代後半まで、それこそ30年近く、ぐるぐる思考地獄に苦しみました。今は、ぐるぐる思考にはまることがほとんどなくなり、生きることが本当に楽になりました。今日は、私の体験談も交えながら、ぐるぐる思考をやめるための処方箋をお伝えしていきます。ぐるぐる思考は、別名、半数思考とも呼ばれ、一般的な考えることとは違う。半数とは、もともと牛が餌を食べるときに、一度飲み下した食べ物を胃袋から口の中に戻し、何度も噛むということを指します。そこから広がって、物事を繰り返し考え、味わうことという意味でも使われるようになりました。彼との楽しかった思い出を反芻する。こんな風にも使われる言葉ですが、反芻思考といった場合、過去の嫌な出来事、失敗などを繰り返し思い出し、同じことを何回も悩むという意味になります。しかも、ぐるぐる思考は、普通に考えることと違って、どれだけ続けても気づきを得たり、具体的な解決法を思いついたりしません。ただ、嫌な気持ちになることを繰り返すだけ。ただ苦しいだけ。私自身、自分のぐるぐる思考癖がもたらしたことを振り返ってみると、ただただ疲れ、ネガティブ感情が増大し、 自己評価も下がる、と一つも良いことなしでした。ぐるぐる思考のリスクを知る。ぐるぐる思考は、不安や自責、屈辱感、怒りなどのネガティブな感情を強め、大きくします。例えば、過去の自分の失敗を思い出して、どうしてあんな失敗をしたのだろうと自分を責める。あの時のあの上司の顔、私への評価が下がっただろうかと心配する。これを何回も繰り返すことで、日に日にその自責や心配は増大していきます。現実的にはそんなに自分を責めるほどのことでも、そんなに心配するほどのことでもないのかもしれないのに、ぐるぐる思考癖がそれを大きくしてしまうのです。また、ぐるぐる思考癖はまるで連想ゲームのように悪い想像を膨らませ、不安や心配を大きくしていきます。例えば、自分の髪の毛に白髪があることを見つけたい。それをきっかけにして、このままどんどん老けていったらどうしようと不安になり、さらにその不安から外見が老けたらおばあさん扱いされて、誰も私に見向きもしなくなる。孤独で寂しい老後が待っている。そうなったら私は孤独死して、長い間死体が発見されずフランシュタインになるかも。などと、ぐるぐる思考はある意味現実をネガティブな方向へ歪めて膨らませてみてしまう癖とも言えます。ぐるぐる思考を繰り返し続けていると、ひどい落ち込みの原因ともなります。というのも、ひどい落ち込みが長く続いている人は、四六時中、このぐるぐる思考にエネルギーを注いでいる状態だからです。私自身、ひどい落ち込みが長く続き、生きていること自体苦しかった時は、頭の中に絶えずぐるぐる思考が回っていました。